ちょっとこの対比がいいじゃないですか。ソロモンの栄華と野の百合、なんというこの対比だろうと思いますね。ソロモンの栄華がどんだけ素晴らしいか、聖書を読んだらいい。聖書の第一列王記、今開けなくて結構です。第一列王記の7章から10章、第二列歴代史の9章あたりに詳しく書いてある。一応書き上げておきました。ソロモンは彼がダビデ、父ダビデから国を受け継いで、最初のうちは父ダビデの信仰に倣って知恵を与えられたものをフルに活用して国を大きくしていった。その頂点の時には毎年イスラエルには、ソロモンの時には金で約 2.5 キロの貢ぎ物があったということです。金で 2.5 キロの貢ぎ物、どのくらいでしょうか。わかんない、ピンとこないね。調べたですよ私は。昨日時点で金の相場グラムあたり6122円、6122円かける 2.5 トン、はい、計算のできる人、2.5 トンですよ。トン、キロじゃない、トンじゃ、豚じゃない、トン。 2.5 トン、2500キロ。すごいね。聖書そこ書いてあるからちゃんと確認してください。いくらだと思います？私は一生懸命計算機で計算した。そしたらなんと約135億円、153億円、153億円、毎年ガパチョガパチョと入ってくる。すごいですね。今はね、今はこの前お話ししたガファね、あのグーグル、アマゾン、フェイスブック、それからアップル、あの歴代の人たちはものすごい儲けてるけども、とにかくソロモンもすごかった。そして彼の宮殿の中にはいろんな飾り物があって、大きな盾、その盾にはいわゆる一つ一つの盾には 6.84 キロの生の金が打ち付けてあって、飾りとして付けてあって、さらに小さい盾が300、それには一つあたり 1.7 キロの金の延べがこう貼り付けてあったということです。ですからソロモンの時代にはすべての食器、お皿、すべてが金でできていて、銀には何の価値もなかったと聖書は書いているんです。でなおかつ彼にはいわゆる近隣の諸国からたくさんの貢ぎ物があって、おいしいものやいろんなものが毎年来ていて、それを運ぶための大きな船団を、船ですね、を持っていた。またその船から運ぶためのいわゆるチャリオット、まあ戦車と書いたり、まあよくね、二輪車のバスだね、それが1400台、馬が1万2000頭、こんなにあるんですよ。それに加えて、私はどうこれを理解していいかわからんけども、奥さんが700人、そばめが300人。はあ、夢のような生活。ソロモンの栄華、こんだけのものと野の百合、今日は百合じゃないけど綺麗な花が飾ってあると、イエス様は比較してる。何ちゅう比較でしょうか。何の意味がある。はい、質問。このようなソロモンの栄華、いわゆる 家の壁という壁が全部金で貼られていて、カップというカップが全部金で、毎日3回珍味を食べられて、千人の美女に囲まれて、食事したい男性、はい。みんな正直じゃないな。僕は一回してみたいですよ。正直。じゃあ、それに引っ掛けて、野の百合。どういう環境か。いわゆる野の山のね、丘が重なるような広々とした、ね、丘の風景の中に、青い空があくまでも青く、白い雲が浮かび、そして百合ばかりでなく、いろいろな花々が咲き乱れている空間の中に、動物やいろんなものがそこで食事をし、たむろしているような空間の中に、きれいな空気が、暖かい太陽がさんさんと注ぐような中に、小さな小屋があって、そこに生活するのと、金木の家の中に生活するのと、どっちがいい？金は多分3日見てたら飽きる。金で水飲もうが、グラスで水飲もうが、同じ水でしょ。豪華な洋服を着ようが、ただ普通の洋服を着ようが、寒さをしのぐのは同じ。今盛んに流行っている言葉は、サステイナビリティという言葉があります。どういう意味ですか？サステイナビリティ、持続可能ということです。そのようなきれいな山々風景の中の小さな家に1年住める人と、金木の中の家の中でおいしいものを毎日食べる人と、どっちが幸せ？僕は断然野の百合の方ですよ。その方が本当に豊かな生活をエンジョイすることができる。金木の中にいたって何ということはない。神様の比較というのはそういうもんだろうと思う。だからこのところで言われているように、そのようなものに心を奪われる人は、いわゆる信仰の薄い人だと言われている。ここにも書いてあるように、いや、神様はあなた方のことをよく知ってらっしゃる、生活のことは知って、衣食住をちゃんとまとめて面倒を見てくださる。聖書の中にこういう素晴らしい言葉があります。家に帰って読んでみてください。箴言の15章17節、野菜を食べて愛し合うのは、肥えた牛を食べて憎しめ合うよりもいいということ。17節、箴言の17章の1節、私はこれが大好きです。一切れの乾いたパンがあって平和であるのは、肉とや、あ、ごちそうと争いに満ちた家に勝るということです。どんなに豊かなグルメをテーブルの上に並べられても、そこで食べるお父さんとお母さんと子供たち、おじいちゃんおばあちゃんを含めて、その間で心の一致、平安、喜びがなければ、そのテーブルは寒々しい、おいしくないテーブルでしょ。それに加えて、一切れの乾いたパンでもあっても、些細なスープであっても、そこで食べ、シェアする人たちの間に、お互いに対する尊敬と愛とあれがあれば、思いやりがあれば、分け合っておいしく食べる、どちらの方がいいかと、それを私は あのイタリアの小さな村の物語の中に見つけるんです。だから幸せの見える基準というのは私たちが選ぶものなんです。私たちがそれを受け入れて、神様の恵みとして受け入れて、神に感謝してそれを日々いただけば、それは豊かな食卓であり豊かな人生になるということ。これは洋の東西を関係なく、時代に関係なく、これはユニバーサルな答えです。これからの時代はいろんなもので変化していく。その中に私たちが揺さぶられることのないように、きっちりとした信仰心に立って神の顔を見つつ歩むということが私たちにとって大切な道であるということです。最初にメーテルリンクの青い鳥の話をしました。チルチュルミチルが山を越え、丘を越え、谷を越えて一生懸命平和を求めて、青い鳥を追い求めていったけど、結局どこで見つけたと思います？自分の家の鳥籠の中だ。だから幸せというのは山を越えなければ、あそこに行かなければ、都会に行かなければ、うんぬんではなくて、自分の身の回りをもう一回よく見ろということですよ。このチルチルミチルのお話にしても、聖書はいつまでも私たちの足元を照らしているんです。私たちの与えられた日々、何歳か分かりません、私は100歳まで生きたいと強く主に願っております。でも一回生かしてくださるかどうかは神様のなさること。神が明日来いと言えば私は喜んで上がります。でも私は100歳まで生きて、どういうふうに日本が変わっていくのかを見たい。そして神様の言葉の真実さを味わいたいと思っております。私たちには素晴らしい日々が与えられている。ぜひそれを神の賜物として受け入れて感謝して生きようではありませんか。お祈りいたします。愛する主よ、あなたの御言葉を絶えず私たちに与えてくださり、御言葉によって私たちの移ろいやすい薄い弱い信仰をたしなめてくださり、また御言葉によって私たちをいろんな道を教えてくださり、強めてくださり、信仰をあなたと共に歩むことを許してくださって、心から感謝をいたします。どうか時空を超えて幸いな人を、神様の許される日々生きたいと私たちは全員願っております。どうか一人一人の願いが主にあって叶えられますように。尊いキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。